突撃学校訪問の時間です。この番組は高山市内の小中学校で頑張っている皆さんを紹介する新番組です。今日は久保野小学校にお邪魔しています。まずは校長先生である山下和弘先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では校長先生、久保野小学校は全校生徒は何名いらっしゃいますか？
はい、男の子は72名、はい、女の子は58名で全校で130名います。
はい、こちらの久保野小学校はどのような学校なのか教えてください。
はい、久保野小学校は自然豊かに子どもたちも総合学習で地域の特色を生かした学習を進めています。
はい、
久保野ではリンゴが盛んですので、5年生になるとリンゴの花摘みからいろいろと体験させて最後は収穫まで行っています。
はい、
あと地域とともに地域学習という形で歴史文化も学んでいる学校です。
大変たくさんの特色がある学校なんですね。
はい、
では久保野小学校ではどのような生徒さんがたくさんいらっしゃいますか？
はい、素直で明るい子が多いですが、集中力もあって授業は真剣に取り組んでいます。あと低学年から高学年、まあ、保育園もそうですが、
はい、
優しく思いやるのある地域もそうですが、はい、子どもたちがたくさん通っています。
じゃあ高学年になってもこう小さい子の面倒を見たりとか、本当にもう学校全体で小さい子たちを支え合っているような、そんな素敵な学校なんですね。
そうですね、
はい、とても素晴らしいなと思いました。山下校長先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
突撃
続きまして、久保野小学校6年生の青木健翔さん、矢洞春樹さん、足立奈々子さんにお話を伺いたいと思います。皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
まずはじめに足立奈々子さんにお話をお聞きします。簡単に自己紹介をお願いします。
久保野小6年、足立奈々子です。
はい、ありがとうございます。はじめに、久保野小学校では元気よく挨拶をするためのボランティアの皆さんで挨拶ロードを作っているということですが、これはどんな活動ですか？
毎朝ボランティアの人たちで列を作りハイタッチをしています。全校みんなが明るく一日をスタートできるようになっています。廊下ではすれ違った人に大きな声で元気よく挨拶をすることができます。
あ、そんな素敵な取り組みをしてるんですね。
はい、
挨拶ロードのボランティアは何人くらいいるんですか？
30人くらいいます。
ああ、全校生徒で30人くらいなんですか？
去年は100人くらい行きました。
ああ、そんなにたくさんいたんですね。じゃあボランティアをみんなが立候補して、そんなにたくさんの人が集まったということなんですね。挨拶ロードは朝どれくらいの時間でやっていますか？
7時40分から10分くらいです。
ああ、そうなんですね。もう毎日皆さんでやってるんですか？
はい。
ああ、やっぱりこう朝にこの気持ちの良い挨拶ができると、もうそれだけで一日のスタートが元気に遅れますよね。
はい、
とても素晴らしい取り組みだなと思いました。ありがとうございます。では続いての質問に参ります。続いては矢洞春樹さんにお伺いします。まずは自己紹介をお願いします。
久保野小6年の矢洞春樹です。
はい、久保野小学校では他にはこんな取り組みもあるそうですが、もみじ掃除と呼ばれる、こちら黙々とやる、見つけ掃除もする、時間いっぱいやるの頭文字を取ったもみじ掃除について、教えていただけますか？
もみじ掃除のもは黙々と掃除をして静かにできることで、もみじ掃除のみは掃除が自分の仕事の掃除が終わった後見つけて掃除をすることで、もみじ掃除の字は時間いっぱい取り組むことです。
それを頭の文字を取ってもみじ掃除と名付けているんですね。実際このもみじ掃除をやってどんな効果がありましたか？
時間いっぱい集中して静かに掃除ができるようになりました。
やっぱり掃除ってこうだらだら長くやってもなかなかね綺麗にできないので、こう集中してその時にたくさん掃除をするっていうところがいいところなんじゃないかなというふうに感じました。 私今日久保の小学校にお邪魔した時にすごい綺麗な学校だなって思ったんですけれども、その秘密はこのもみじ掃除にあったんですね。
はい、
もう全員で取り組むことでいつもピッカピカの学校になっているんですね。
はい、
ぜひこれからも続けていってくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。続いての質問です。続いては青木健翔さんにお伺いします。青木さん、自己紹介をお願いします。
久保の小6年の青木健翔です。
はい、ありがとうございます。久保のといえばリンゴが有名ですけれども、久保の小学校のリンゴ学習について教えてください。
久保の名物はリンゴについて5年生の総合的な学習の時間で学びます。
はい、
実際にリンゴ農園に見学させてもらい、美味しいリンゴができる秘密を学習します。リンゴやクグノの愛着が湧いてきます。
うん、
2023年にはフルーツで作った数字のギネス世界記録を達成しました。
はい、このニュース私も見ましたけども、すごく話題になりましたね。確か創立150周年を記念して150という数字を作ったんですよね。皆さんはこの数字を並べるのにも参加されたんですよね。ヤボラさんはその時どうでしたか？楽しかったですか？
ギネスを達成するつもりでキビキビと動いてやりました。
おー、すごいですね。見事達成できましたね。足立さんはその時どうでしたか？
ギネスを達成できて嬉しかったです。
うん、あー、そうですよね。学校でこのギネスの記録に挑戦するなんてこうなかなかできることではないので、もうすごく貴重な経験をされて、なんか羨ましいなっていう、そんな気持ちにもなりました。今年はどんなリンゴ学習をしていますか？
今の5年生が美味しくリンゴを作るために学習を頑張っています。
そうなんですね。それでは最後に皆さんにこれからの自分の目標を教えていただきたいんですけれども、お一人ずつお聞きしてよろしいですか？はい、では青木さん、どんな目標がありますか？
委員長として普段の生活や勉強などをしっかりと集中して頑張っていきたいです。
何委員長なんですか？
企画委員長。
企画委員長、楽しそうですね。頑張ってくださいね。
はい、
では続いて足立さん、どんな目標がありますか？
学級長として学級目標の切磋琢磨を達成できるようにしたいです。
素晴らしいですね。切磋琢磨という目標なんですね。頑張ってください。では最後に矢村春樹さん、どんな目標がありますか？
美化委員としてもみじ掃除をもっと磨き上げたいです。
素晴らしいですね。これからも学校をピカピカにしてくださいね。
はい、
皆さん6年生ということで、小学校生活も最後の1年という中で、素晴らしい目標を持って頑張っている姿に、私もとっても元気とパワーをいただきました。それではそろそろお時間となりました。今日は久保の小学校の特色ある取り組みについて、素晴らしいお話を聞かせていただきました。校長先生、そして久保の小6年生の青木健翔さん、矢洞春樹さん、足立奈々子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで久保の小学校の校歌をお聞きください。